声の広報、司法日立、令和2年2020年9月20日号、ナンバー1683。目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度2ページ、司法に掲載している事業やイベントなどの情報について、3ページ。特集、What is 観光物産協会？ 4 ページ。新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、インフルエンザ予防接種費用を助成します。10月1日から、ロタウイルス予防接種が定期予防接種になります。10月1日から、異なる種類のワクチンの接種間隔が変わります。以上、8ページ。飼い犬の登録と、狂犬病予防注射を忘れずに、9ページ。音で喜ぶ素敵なミニコンサート、加藤康美とビオビオパタタ、絵本音楽会。働き方改革ウェブセミナー。以上、10ページ。消火体験装置を整備しました。もっと日立が好きになる日立の魅力再発見ウォーク。以上、11ページ。男女共同参画を進める集い2020。茨城ロボッツ。ホームゲームに抽選で無料招待。以上、12ページ。令和2年度申し込み、日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者を募集。日立シビックセンター市民会館の催し。10月のホールの催し。以上、13ページ。国勢調査の回答は、インターネット、または郵送で。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。百年塾発日立のいいね12。以上、14ページ。10月の市民相談。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル。以上、15ページ。マイタウントピックス、街の話題、16ページ。情報広場、お知らせ、17ページ。催し、18ページ。講座、19ページ。募集、20ページ。子ども、21ページ。健康、22ページ。茨城キリスト教大学看護学部地域特定推薦、市の推薦を受けたい方募集。学校再編計画の素案に関するご意見を募集します。以上、24ページ。最後に、10月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。日立健康ダイヤル24。目次終わり。表紙。知っているようで知らない日立市観光物産協会。市内には日立市の魅力が詰まった観光スポットや特産品がたくさんあります。今号では市の魅力を市内外に PR している日立市観光物産協会の仕事について特集で紹介します。写真は2人の桜メイツさんと日立シビックセンター、北限みかんジュース、日立郷土カルタなど26枚の観光スポットや特産品の写真が載っています。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。国や県の制度の拡充などにより、 内容の変更や実施時期が前後する場合があります。最新の内容は市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。ご利用ください。茨城アマビエちゃん。茨城アマビエちゃんはガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに、感染者が確認された場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的とした茨城県独自のシステムです。茨城アマビエちゃんに関する詳しい利用方法やよくある Q&A などは、茨城県のホームページに掲載されています。ぜひご確認ください。QR コードがあります。市民の方、新型コロナウイルスの感染者が確認された場合に、感染者と同じ日に同じ施設を利用した方は、メールでお知らせを受け取ることができます。利用方法、1、訪れた店舗、イベント会場などに掲示された二次元コードを携帯端末で読み取ります。2、自動で起動するメールアプリから空メールを送信すれば設定完了です。3、感染者が確認された場合に、その感染者と同じ日に同じ施設にいた方に対してメールでお知らせが届きます。事業者の方、店舗やイベントなどの感染防止対策をわかりやすく掲示でき、県などのガイドラインを遵守していることを PR できます。利用方法、1、茨城アマビエちゃん登録発行フォームから店舗などの情報や取り組むガイドラインの項目を登録すると、二次元コードが印字された宣誓書が発行されます。2、発行された宣誓書を印刷し、施設内に掲示してください。3、施設利用者に対して宣誓書の二次元コードの読み取りを依頼するなど、システムの利用を呼びかけてください。茨城アマビエちゃん登録発行フォーム、事業向けサイトの QR コードがあります。市では、市内公共施設やイベント開催時に、茨城アマビエちゃんの登録を行い、掲示しています。市内公共施設への来所や、イベントに参加される際には、感染予防のため、登録にご協力をお願いいたします。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180、国の接触確認アプリ、ココアもご活用ください。ココアは、厚生労働省のスマートフォン用接触確認アプリです。茨城アマビエちゃんが感染者と接触した可能性がある方に対して、幅広く注意喚起を行うのに対し、ココアは感染者と1メートル以内で15分以上接触した可能性がある場合、アプリに通知が届きます。通知後、アプリ上で症状の有無や身近な方の状況を選択すると、検査の受診などが案内されます。スマートフォンをお持ちの方は、茨城アマビエちゃんと合わせてご利用ください。
上下水道料金の納付が困難な方、10月以降の料金対象、一定期間の収入が、前年の同じ時期に比べ約 20% 以上減った場合、来年3月31日までに納期限を迎える上下水道料金の支払い猶予、10月以降の上下水道料金の支払いが困難な方は、令和3年3月31日水曜日まで支払いを猶予します。対象者、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から納期限までの一定期間、1ヶ月以上の収入が前年同期と比較して おおむね 20% 以上減少し、一時に支払いが困難である方。対象となる料金。令和2年10月1日以降、令和3年3月31日までに納期限を迎える上下水道料金。申請期限。料金課までお問い合わせください。納期限を経過した料金は、支払い猶予の対象外となります。申請方法。収入が前年度と比較し、減額していることがわかる書類及びハンコを持って、次の緊急総合相談窓口、日立市役所、税・保険料などの相談窓口、及び多賀市民プラザ、生活支援・税・保険料等相談窓口に申請してください。問い合わせ、企業局料金課、内線581、緊急総合相談窓口、日立市役所、生活支援に関する相談窓口、1階101号会議室、IP050-5528-5028、事業者支援に関する相談窓口、1階101号会議室、IP050-5528-5027、税・保険料などの相談窓口、2階201号会議室、IP050-5528-5026、多賀市民プラザ、生活支援・税・保険料等相談窓口、1階展示ギャラリー、IP050-5528-5199、事業者支援に関する相談窓口、1階雇用センター多賀、IP050-5528-5197、受付時間、平日、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日、午前9時から午後5時、地方に掲載している事業やイベントなどの情報については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止や内容の変更などが生じる場合があります。最新の状況については、市のホームページをご覧になるか、問い合わせ先に記載された担当箇所、主催者などにご確認ください。市のホームページには、施設の利用制限やイベントの実施・延期・中止などの対応を掲載しています。QR コードもあります。特集、What is 観光物産協会。日立市の観光のことなら、何でもお任せください。日立市観光物産協会。当協会は、日立市の観光情報はもちろん、市の特産物の紹介や旬な情報など、日立市の魅力を市内外に PR する様々な業務を行っています。今号では、当協会の主な活動や、協会で働く職員のインタビューなどをご紹介します。写真があります。観光物産協会職員の集合写真です。写真終わり。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978、音訳者中、4ページと5ページに観光物産協会の主な活動などが紹介されています。中、終わり。日立桜祭り。日立といえばこのイベント、日立桜祭りを実施・運営しています。日立市といえば、 満開の桜を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。当協会では、関係各所と共同で、日立桜祭りの実施運営を行っています。4月上旬に行われる日立桜祭りですが、準備は11月頃から始まります。長い期間準備を進めてきた祭りが無事に終わった時は、達成感が生まれます。写真が3枚あります。1、2枚目、日立風流物など桜祭りの様子です。3枚目、観光物産協会職員がそれを手で示しています。市最大級のイベント。昨年は約63万人が来場しました。写真終わり。日立駅情報交流プラザ、プラット日立。写真が2枚あります。おいしい特産品と笑顔でお出迎え。日立市の観光、交通、街中の情報を発信している観光案内所です。約250点のおいしい特産品と明るい笑顔で皆さんのお越しをお待ちしております。写真終わり。市内6つの海水浴場。夏の思い出作りをお手伝い。日立市の夏の風物詩、海水浴を安全に楽しんでいただくために、関係各所と調整の上、海水浴場の運営を行います。多くの方が海水浴を楽しんでいただいている姿を見ると、喜びもひとしおです。写真が3枚あります。1、2枚目、にぎわう海水浴場の様子です。3枚目、観光物産協会職員がそれを手で示しています。日立市の美しい海水浴場は、海水浴場100選。この海水浴の海水は、心よい水。海水浴場100選に3カ所選定。沖縄県恩納村に次ぐ、全国2位の選定数です。写真終わり。日立桜メイツ。観光大使、日立桜メイツの活動をサポート。日立市の観光スポットやイベントなどの PR を行う観光大使です。今年は桜娘時代から数えて第42代目。日立桜メイツとしては第19代目となりました。金剛の表紙にも今年選ばれた2名のメイツ、大内さん、竹沢さんが掲載されています。毎年変わる制服にも注目してください。写真が2枚あります。いずれも桜メイツの活動の様子です。写真終わり。全国唯一のウミウ捕獲供給地。鵜飼文化を支えています。ウミウ捕獲場を市内外に PR。日立市は全国唯一のウミウ捕獲供給地です。捕獲したウミウは岐阜県長良川鵜飼など写真、全国11カ所の鵜飼地へ供給しています。いにしえからの伝統に触れてみてはいかがでしょうか。他に、ウミウの写真が2枚あります。写真、終わり。インタビュー。日立市の観光 PR や SNS による魅力発信、物産展の開催や特産品の紹介など、多岐にわたる業務を行っている観光物産協会。その中でも、今までで思い入れのある仕事や、ある日のスケジュール、仕事への思いなどを職員4人にインタビューしました。2018年度採用、阿部美希さん、写真。新しいことにチャレンジし、達成感を得ることができた。 広く日立市の観光を広報したいという思いから、桜祭りでインスタグラムフォトコンテストを開催しました。初の試みであったため、準備が大変でしたが、その分大きな達成感を得ることができました。今後も様々な企画にチャレンジしたいです。スケジュール。安倍さんのある一日。9時30分、出勤、朝礼。10時、イベント出展に関する打ち合わせ。11時、SNS への投稿内容を検討。12時、昼食。13時、会計業務。15時、桜祭り会議資料作成。16時、観光キャンペーン配布物準備。17時30分、明日のスケジュール確認。18時15分、退勤。思い入れ仕事ランキング。1位、2019年の桜祭りで、インスタグラムフォトコンテストを開催したこと。2位、都内の旅行会社で桜祭りの PR を行い、ツアーを組んでもらったこと。3位、海水浴場の PR で桜メイツと群馬、栃木、埼玉を訪問したこと。2019年度採用、森みなみさん、写真。様々な体験で自分の可能性が広がる、好きを活かせる仕事。少年団の運営は毎月準備が大変でしたが、イベントの基礎を学べた上、子どもたちの活動している姿を見ると、やりがいを感じました。人前で話す緊張感も、業務を通じて以前より和らぎました。絵やものづくりが好きなので、ポスター作成も楽しかったです。スケジュール。森さんのある一日。9時30分、出勤、朝礼。10時、ふるさと寄付金返礼品の発送関連事務。12時、昼食。13時、日立桜メイツによる学校訪問授業の補助。16時、プラット日立でレジのヘルプ。17時、イルミネーション点灯実験。19時、退勤。思い入れ仕事ランキング。1位、日立観光探検少年団の事務運営、準備引率を担当したこと。2位、日立桜メイツ募集に関するポスターを作成したこと。3位、日立河原湖花火大会の開催準備を行ったこと。プラット日立で働く職員。佐藤純子さん、写真。日立市の特産品に囲まれた仕事はとても楽しいです。プラットお気軽にお立ち寄りください。お待ちしております。柴山香織さん、写真。日々たくさんのお客様との出会いがありますが、その出会いの中で旅のお話を伺えるのも楽しみの一つです。観光物産協会からのお知らせ。あなたの写真がカレンダーに。大好き日立フォトコンテスト。10月から、あなたの写真がカレンダーに。大好き日立フォトコンテストを行います。コンテストの入選作品を集めたカレンダーを作成し、日立駅情報交流プラザ、プラット日立での販売を予定しています。詳細は今後、当協会のホームページや SNS、日立市報などでお知らせしますので、ぜひご応募ください。写真があります。女性がカメラを構えています。写真終わり。とっておきの特産品を、抽選で5人の方にプレゼント。応募対象、 市内に住んでいる方、対象商品、日立駅情報交流プラザ、プラット日立で販売中の商品、申し込み、10月5日月曜日必着までに、氏名、郵便番号、住所、電話番号、日立市の好きなところについてを、はがきで、日立市観光物産協会、郵便番号 317-0073、日立市幸い町 1-21-1、日立シビックセンター4階、電話 24-7978 へ。商品は選べません。応募は1人1回限り。複数応募は無効。当選者の発表は、商品の発送をもって変えさせていただきます。写真があります。商品を手にする女性職員です。写真終わり。観光物産協会の正職員を募集します。募集人数、1人。採用予定日、令和3年4月1日。勤務場所、日立市観光物産協会、日立シビックセンター4階。勤務時間、月曜から金曜日、午前9時30分から午後6時15分。イベントなどにより、土曜、日曜日、祝日の勤務もあります。業務内容、今号でご紹介した内容のほか、当協会の運営事務、日立河原湖花火大会の実施、観光探検少年団の活動などがあります。給与など、市職員の給与に準拠、別途、賞与、交通費支給、社会保険加入。申し込み、10月20日火曜日までに申し込み書及び成績証明書を直接か郵送で、日立市観光物産協会、郵便番号 317-0073、日立市幸い町 1-21-1、日立シビックセンター4階、電話 24-7978 へ。詳細及び申し込み書のダウンロードは、当協会のホームページをご覧ください。写真があります。待ってます、と書かれた紙を手にする男性職員です。写真終わり。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、インフルエンザ予防接種費用を助成します。実施期間は10月1日木曜日から来年1月31日日曜日まで。拡充内容。対象者を拡大。1歳から19歳未満を生後6ヶ月から19歳未満に。19歳以上65歳未満、新規。妊娠している方、新規。助成額を増額。1、19歳以上65歳未満の方、1000円、新規。2、対象者のうち1以外の方、2100円を3000円に。助成内容、助成対象者、助成回数、助成額など申し込み方法の順に読みます。65歳以上の方、60歳以上65歳未満の市民で心臓、腎臓、呼吸器に障害があり、透析、在宅酸素を受けているなど、医師が基準に基づき認めた方は、助成の対象となります。かかりつけが市内の協力医療機関である方は、直接医師にご相談ください。1回あたり3000円。19歳以上65歳未満の方、1回、1回あたり1000円。13歳以上19歳未満の方、1回、1回あたり3000円。生後6ヶ月以上13歳未満の方、接種回数は 1回目の接種日の年齢が基準になります。2回、1回あたり3000円。妊娠している方、事前に接種について主治医に相談しておくことをお勧めします。また、接種日当日、保険証など身分が証明できるものと、母子健康手帳の表紙のコピーを持参してください。1回あたり3000円。いずれも申し込み不要。協力医療機関、健康カレンダーに掲載。に予約し、保険証など日立市民であることと、年齢などが確認できるものを持参し、接種。生後6ヶ月以上で生活保護を受給している方、1回、13歳未満は2回、市内で接種する場合は無料、65歳以上の方が市外で接種する場合は自己負担が生じることもあります。申し込みが必要、保健センター、市民課、各支所、社会福祉課にあるインフルエンザ予防接種負担金免除申請書に記入する。申し込み期間、12月18日金曜日まで。助成方法。医療機関が設定する接種料金から助成額を差し引きます。差額は自己負担。その他、市外の医療機関で接種を希望される方、65歳以上の方に限る。は、12月18日金曜日までに電話で健康づくり推進課へお問い合わせください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。 10月1日からロタウイルス予防接種が定期予防接種になります。対象者の自己負担金が無料になります。対象者、令和2年8月1日以降に生まれた方、ただし9月中に接種された場合は任意接種となり自己負担金がかかります。ご注意ください。令和2年7月31日以前に生まれた方は、10月1日以降も任意予防接種の対象となります。
接種の仕方。
望ましい接種時期と回数が異なります。ワクチン。望ましい接種時期、接種回数の順に読みます。一価ワクチン。生後2ヶ月から生後24週0日まで、2回。五価ワクチン。生後2ヶ月から生後32週0日まで、3回。ロタウイルスとは、
ほぼすべての乳幼児が感染すると言われ、
下痢、嘔吐、腹痛、発熱や重症化すると脱水や痙攣の症状が見られます。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。
詳しくは、お子さんが生後2ヶ月になる月の初めにお送りする予防接種の通知書をご覧ください。10月1日から異なる種類のワクチンの接種間隔が変わります。医師とよく相談をして計画的に接種をしてください。同じ種類のワクチンを接種する場合、今まで同様にそれぞれ定められた間隔と回数を接種しましょう。異なる種類のワクチンを接種する場合、次の6種類のワクチン、注射による生ワクチンの接種間隔は27日以上空ける。ワクチン1、BCG 2、麻疹風疹混合3、麻疹4、風疹5、水痘、水疱瘡、6、おたふく風邪。例えば、2、麻疹風疹混合を接種した後に、5、水痘、水疱瘡を接種する場合には、27日以上間隔を空ける必要があります。先の6種類以外のワクチンについては、 接種間隔の制限はありません。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。飼い犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに。新型コロナウイルス感染症の影響で延期になった春の日程を例年の秋日程と合わせて実施します。犬の登録。犬を飼うときは居住している市町村に登録。1頭につき1回が必要です。登録が済んでいない方や日立市へ転入してきた方は、次の会場、市内の動物病院、健康づくり推進課、市民課、または各支所で手続きをしてください。観察を交付します。狂犬病の予防注射。飼い犬に狂犬病の予防注射を1年に1回必ず受けさせてください。予防注射は次の会場、または動物病院で接種することができます。好転時は中止になる場合があります。登録と予防注射の料金。登録料金2500円。予防注射の料金3550円。犬の死亡や転居、飼い主の変更があった時などは、健康づくり推進課にご連絡ください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。 表があります。会場の案内です。時、ところの順に読みます。10月5日月曜日、9時30分から9時40分、緑ヶ丘バス停付近、入石県庁。9時50分から10時、中里スポーツ広場管理棟前駐車場。10時15分から10時25分、呉坪公民館前、中深小木町。10時35分から10時45分、旧サングリーン中里向かい側駐車場。11時から11時10分、河合福寿様宅前、東郷土町。11時20分から11時30分、玉蓮寺駐車場付近。11時40分から11時50分、西武支所前。10月6日火曜日、9時30分から9時40分、南高野第二児童公園。9時50分から10時、石名坂江ノ木本バス停付近、10時15分から10時25分、上神田生活改善センター前、10時35分から10時45分、東小沢老人の家前、10時55分から11時5分、止め町民センター前、11時20分から11時30分、9時児童公園、海川入り口。11時40分から11時50分、上野堂児童公園、大三課町。10月7日水曜日、9時30分から9時35分、太平田バス折り返し場、諏訪町。9時50分から10時、小崎台団地第一集会所前、10時15分から10時25分、中丸団地集会所前、10時35分から10時45分、猫内児童公園、大久保町、10時55分から11時5分、旧日立メディカルセンター正面向かい、東多賀町、11時10分から11時20分、東福寺境内、河原御町。11時40分から11時50分、山田児童公園、西鳴沢町。12時から12時10分、青葉台第三児童公園。 12時15分から12時25分、堂平第一児童公園。10月8日木曜日、9時30分から9時40分、鳴沢団地下バス停広場。9時50分から10時、コモンステージ助川台公園。10時10分から10時20分、百俵内児童公園、鹿島町。10時30分から10時40分、弁天池児童公園、弁天町。10時50分から11時、戸の内児童公園、東町。11時10分から11時20分、なめ川浜児童公園、東なめ川町。11時30分から11時40分、県営なめ川第二アパート前。11時55分から12時5分、高鈴台児童公園。10月9日金曜日、9時30分から9時40分、神合団地集会所前。9時50分から10時、田沢台団地公民館前。10時10分から10時20分、仲良し児童公園、相田町。10時35分から10時45分、松ヶ丘団地集会所前。11時から11時10分、豊良台団地集会所前。11時20分から11時30分、川尻団地集会所前。11時45分から11時55分、西町集落生活改善センター前、小木津町。12時5分から12時15分、小木津山自然公園駐車場。10月10日土曜日、9時30分から9時45分、諏訪交流センター駐車場。10時から10時10分、湯名湖交流センター駐車場。10時25分から10時40分、大瀬青少年の家駐車場。10時55分から11時5分、日立市保健センター駐車場。11時15分から11時30分、田尻交流センター裏側駐車場。11時40分から11時55分、日高交流センター駐車場。13時15分から13時30分、豊浦支所前。13時45分から14時、中央支所正面玄関向かい。10月11日日曜日、9時30分から9時45分、久慈川日立南交流センター駐車場、大和田町。10時5分から10時20分、南部支所駐車場。10時30分から10時45分、久慈交流センター駐車場、港町。10時55分から11時10分、水木交流センター駐車場。11時25分から11時40分、大沼交流センター東側駐車場。11時50分から12時、金沢交流センター駐車場。13時15分から13時30分、花山交流センター駐車場。14時から14時15分、なめ川交流センター南側駐車場。10月12日月曜日、9時30分から9時40分、石浜地区生活改善センター前。9時45分から9時55分、石町バス停付近。10時5分から10時15分、伊吹台団地集会所前。10時20分から10時30分、伊吹台第四公園、団地西側入り口信号近く。10時40分から10時50分、池の旗団地第二公園、石本郷。11時5分から11時15分、本郷集落センター前、石本郷。11時20分から11時35分、中央交流センター北側駐車場。11時45分から11時55分、 黒磯バス停付近、山部。10月13日火曜日、9時30分から9時35分、菅公民館前、中深尾議長。9時50分から10時、大地区集会所前。10時10分から10時20分、高原地区生活改善センター前。10時30分から10時40分、
東京発電十王川取水場付近。
10時50分から11時、上大原バス停付近。11時10分から11時20分、十王団地第一公園。11時25分から11時35分、菅原薬品向かい、川上。
11時45分から11時55分、
城の丘東公園、水の公園集会所前。12時5分から12時15分、
伊佐子沢老人の家駐車場。
表終わり。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点にご協力をお願いします。マスクを着用してください。会場では他の方と1から2メートル程度の距離をとってください。駐車に必要な最小人数でお越しください。市内動物病院での犬の登録、狂犬病予防注射。次の動物病院で犬の登録と狂犬病予防注射、観察の交付が一度に受けられます。登録・予防注射料金は会場で行った場合と同額です。病院名、電話番号の順に読みます。メルシー犬猫病院、川尻町 42-1022川尻動物病院、川尻町 42-1640 アイペットクリニック、田尻町 42-5888 なめかわ丘動物病院、なめかわ本町 22-7755 動物病院村田ベッツ、本宮町 22-3300若葉ペットクリニック、鹿島町、23-1711、富田動物病院、大瀬町、35-0424、宇都宮獣医科病院、末広町、33-2569、日立動物病院、桜川町、36-2505、東多賀犬と猫の病院、東多賀町 38-5969 上島動物病院金沢町 38-1013 かもめ動物病院大沼町 25-6577 大三河動物病院大三河町 27-1577 森本動物病院久慈町 52-1122詳しい診療時間などは各病院に問い合わせてください。
音で喜ぶ素敵なミニコンサート、加藤康美とビオビオパタタ絵本音楽会。絵本作家加藤康美さん写真の絵本朗読と絵本ボールと僕と雲へ楽曲を提供した吹奏楽バンドビオビオパタタ写真の演奏会、ミニシアターをイメージした演出、絵を楽しみ、音で喜ぶ素敵なミニコンサートです。時、10月10日土曜日、1、午前11時から正午、2、午後1時30分から2時30分、ところ、伊東洋華堂日立店4階ハイタッチランド晴れ猫、子育てサポートエリア。定員、各回先着8組16人。各組とも、お子さん1人、保護者1人。参加費無料。申し込み、9月26日土曜日から 直接か電話で、丸善日立店カウンター、電話 32-7401 へ。午前10時から午後8時、土曜、日曜日、祝日と9月28日月曜日は午前9時開店。その他、入り口での消毒、検温の実施やマスクの着用などをお願いします。問い合わせ、商工振興課、内線725。同日開催、加藤康美さんによる絵本読み聞かせ会、時、10月10日土曜日、午後3時30分から3時50分。ところ、記念図書館お話の部屋、定員、先着12人、参加費無料、申し込み9月26日土曜日の午前9時30分から直接か電話で記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946 へ。働き方改革ウェブセミナー。社会保険労務士による働き方改革の基本ポイント、従業員のメンタルケアに関するウェブセミナーです。時、9月29日火曜日、午後3時から4時。ところ、パソコンやスマートフォン、タブレットなどでウェブ会議ができるアプリ、Zoom を利用し、オンラインで開催します。対象、市内に事業所を有する事業者。内容、有給休暇年5日取得の義務化について、長時間労働の是正について、同一労働、同一賃金について、アフターコロナにおける働く人のメンタルケアについて、講師、皆川雅彦さん、茨城働き方改革推進支援センター登録社労士、社会保険労務士法人、青井経営。料金、無料。申し込み、9月27日日曜日までに、事業所名、参加者氏名と役職、電話番号を、E メールで、商工振興課、E メール、shoko@city.hitachi.lg.jp へ。問い合わせ、商工振興課、内線429。
消火体験装置を整備しました。市消防本部では、一般財団法人自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじ受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業の宝くじ助成金で訓練用水消火器と消火体験装置を整備しました。この装置は火災に似た燃焼状態を作り、火の熱さと怖さを感じながら消火を体験することができる装置です。防炎訓練などで使用することもできます。詳しくは、最寄りの消防署、または消防本部予防課までお問い合わせください。写真があります。消火体験装置と、左下に宝くじマスコットキャラクター、くーちゃんのロゴマークがあります。写真終わり。問い合わせ、予防課、電話 24-0119、IP、050-5528-5166。もっと日立が好きになる。日立の魅力再発見ウォーク。住んでいる地域に関わらず、どのコースにも参加できます。金剛では、今年度実施予定の9コースのうち3コースをお知らせします。今年度は、すべてのコースで昼食がありません。申し込み、電話で各交流センターへ。申し込み期間や定員はコースによって異なりますので、各コースの説明欄をご確認ください。
定員になった場合は、期間内でも申し込みを締め切る場合があります。当日の検温やマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。体温調節のできる服装と歩きやすい靴で、雨天時などの実施確認は各交流センターへ問い合わせを。主催、日立市コミュニティ推進協議会。写真があります。緑の木々を右手に見ながら、リュックを背負い歩いている大勢の参加者の皆さんです。写真終わり。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。1、教皇華州館と大久保の史跡巡り。10月10日土曜日、申し込み、10月9日金曜日まで、参加料100円。大久保交流センター、電話 34-0535、IP-050-8012-4065。大久保交流センター集合、8時50分。出発、9時。多賀市民プラザ、区費、可費。上孫伏見稲荷神社、華州館、大久保鹿島神社、大久保交流センター解散、12時。全行程約 4.6km。大久保は歴史と文教の地として、その面影をとどめています。上孫の伏見稲荷神社や、大久保の鹿島神社、幕末の華州館で歴史を満喫します。先着20人。駐車場、多賀市民プラザ駐車場。参加者は無料。雨天時、中止、小雨欠航。2、太平洋の潮風を浴び、河原後の旧跡を訪ねて、10月18日日曜日、申し込み、10月9日金曜日まで、参加料100円。河原後交流センター、電話 33-3746、IP-050-8012-4061。河原後交流センター集合、9時15分。出発、9時45分。東福寺、天満神社、浪切不動尊、烏帽子岩、河原後ダイバート、北浜スポーツ広場、河原後交流センター解散、12時40分。全行程約 4.0km。風光明媚な海岸線を持ち、海水浴場、海は快楽の海、百選にも選定された河原湖海岸で、潮風を胸いっぱい吸いながら、学区内の旧跡を訪ね、昔懐かしい河原湖の話とともに、ウォーキングしてみませんか？先着40人、駐車場20台、雨天時、中止、小雨欠航。3、宮田近隣の自然文化を訪ねる。10月23日金曜日、申し込み、10月1日木曜日から15日木曜日まで、参加料無料。宮田交流センター、電話 27-6835、IP-050-8007-7238。宮田交流センター集合、8時45分。出発、9時15分。観音院、シーマークスクエア屋上広場、足湯、キッズ広場。 東滑川光も公園、清水聖観音堂、耳だれ観音、小畑阿弥陀堂、蘇我神社、宮田交流センター解散、12時20分、全行程約 7.0km、今年オープンしたシーマークスクエア、自社などの旧跡、そして国内最大規模の面積で黄金色に輝く光も、新旧の名所と自然を巡ります。先着30人、駐車場5台、雨天時、中止、小雨欠航。男女共同参画を進める集い、2020。今年は J-WAY の番組や YouTube で放送します。私たちの今までの日常を全く違うものに変えた新型コロナウイルス感染症。2020年は全世界がこれまでの働き方に向き合うことになりました。新しい生活様式の中で命を守るという大前提のもとに、まさにワークライフバランスを大切にしながら、仕事の成果も上げるといった観点から、自分も周りも会社も幸せになる新しい働き方についてお話しします。今までの自身の働き方を振り返り、また今働いていない方も、自分や家族のこれからの生活の仕方を考えてみましょう。30分番組の前後編で2週にわたりお届けします。放送日、ケーブルテレビ J-WAY、地上デジタル11チャンネル、日立 J チャンネル、1、前編、10月24日土曜日、午後2時30分から3時、2、後編、10月31日土曜日、午後2時30分から3時、市公式 YouTube、1、2とも、11月1日日曜日から、8日日曜日まで。内容、弁護士佐藤大和さん、写真、ミニ講演会。講演テーマ、今だから考えよう、みんなが幸せになる新しい働き方。講師略歴、2014年、令法律事務所を設立、代表弁護士を務める。出演番組、バイキング、フジテレビ、ビートたけしのテレビタックル、テレビ朝日、ニュースな二人、TBS、など。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、IP-050-5528-4939、茨城ロボッツホームゲームに抽選で無料招待。男子プロバスケットボールリーグ B リーグ B2 リーグ。男子プロバスケットボールリーグ B リーグ B2 リーグで戦う茨城ロボッツのホームゲームが池の川桜アリーナで開催されます。このゲームに抽選で計50組100人をご招待します。時、10月17日土曜日、18日日曜日、午後2時から、対戦カード、両日とも、茨城ロボッツ対青森ワッツ、ところ、池の川桜アリーナ、対象、市内に住んでいるか、通勤、通学している方、定員、各試合ペアで25組50人、合計50組100人。多い時は抽選。未就学の方は、席を使用しない観戦、保護者の膝上など、 であればチケット不要。招待席、2階自由席、ペア。申し込み、10月5日月曜日の午後11時59分までに、次の URL または12ページ右側中央の応募フォーム QR コードから専用の応募フォームにアクセスの上応募してください。URL https://bit.ly/3fw(O(b)-t)(b) 当落については10月7日水曜日までに応募の際に登録したメールアドレスにご連絡します。落選となった場合でも割引価格でのチケット販売をご案内します。ぜひご応募ください。試合の日時や開催方式が変更になる可能性があります。最新の情報は茨城ロボッツ公式サイト https://www.ibarakirobots.win/ をご確認ください。茨城ロボッツのロゴマークと、思い切りジャンプをし、バスケットボールに手を伸ばす、ユニフォーム姿の両チームの2人の選手の写真があります。アットマーク、茨城ロボッツ、スポーツエンターテイメント。秋秀、豊崎。問い合わせ、株式会社、茨城ロボッツ、スポーツエンターテイメント。IP、050-1745-6802。令和2年度申し込み、日立倉掛山霊園。合葬式墓地の使用者を募集。受付期間、10月13日火曜日まで、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日を除く。募集対象、市営霊園を使用していない方、申請資格、本市に引き続き、1年以上住所を有している方、生前予約は新生児の年齢が65歳以上である方、使用料や申請内容、使用上の注意など、詳細は環境衛生課、各支所で配布している募集案内書、または市のホームページをご確認ください。募集枠を超える申請があった場合は、抽選となります。問い合わせ、環境衛生課、内線543。日立シビックセンター、市民会館の催し。1、天球劇場の Vlog 特別編、お月見配信。中秋の名月を見よう。日時、10月1日木曜日、午後7時から8時。内容、日立シビックセンターの公式 YouTube チャンネルで、望遠鏡で見た中秋の名月の様子をライブ配信します。料金、無料。曇り、雨天時は中止。公式 YouTube チャンネルは、13ページ左側中ほどの QR コードから。2、プログラミング教室。日時、11月1日日曜日、15日日曜日、22日日曜日、午前10時30分から正午、全3回。場所、日立シビックセンター科学館オリエンテーションルーム。対象、小学3年生から6年生。内容、スクラッチを使った 初心者向けのプログラミング教室です。定員10人。参加料2000円。申し込み、10月3日土曜日の午前10時から電話受付。3. 農学文化サロン。日時、12月12日土曜日午後2時から3時。場所、日立シビックセンター会議室502号。対象、高校生以上。内容、令和3年度に開催予定の日立滝技能の演目、田村と作経についての解説を行います。講師、関根俊和さん。茨城県立第五清流高等学校。定員20人。料金100円。申し込み、10月10日土曜日の午前10時から電話受付。問い合わせ、12は日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、3は日立シビックセンター、電話 24-7755。新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでおります。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。中止や定員数、内容を変更する場合があります。日立の玉手箱、公演延期、チケット代金払い戻しのお知らせ。3月28日、29日に公演が予定されていた日立の玉手箱は、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たないため、再延期とさせていただきます。チケットの購入代金について、次の方法により、全額払い戻しをさせていただきます。実行委員から購入した方、販売した実行委員にチケットをお渡しください。プレイガイドで購入した方、日立市民会館でチケットをお渡しください。午前9時から午後5時、火曜日は休館、火曜日が祝日の場合はその翌日が休館。払い戻し期間、12月25日金曜日まで。新型コロナウイルスが収束した後に公演を計画しています。引き続きご理解ご協力をお願いいたします。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。 10月のホールの催し、時、催し、主催、入場料の順に読みます。多賀市民会館、電話 34-1727、IP050-8012-4055。 17日土曜日、18日日曜日、10時、演劇部、県北地区大会、公文連演劇部会、無料。24日土曜日、25日日曜日、10時、ピアノ教室発表会、株式会社、串田ピアノ社、無料。日立シビックセンター、電話 24-7755、 IP050-5528-4941、 日立シビックセンターギャラリー、電話 24-7711。 10日土曜日から14日 水曜日、シベリア緑流関係展示会。一般財団法人、全国共生緑流者協会、茨城県展示会実行委員会。無料。国勢調査の回答は、インターネットまたは郵送で。赤ちゃん姿でデザインされた国勢調査のイメージキャラクター、センサスくんと未来ちゃんのイラストがあります。吹き出しに、すべての方が対象です、とあります。今回の調査では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、調査員はマスクを着用し、できるだけ直接対面しない調査方法、インターホン越しの説明や調査書類の郵便受け投函などで行います。回答はできる限りインターネットまたは郵送でお願いします。対象、日本に住んでいるすべての人及び世帯、外国人を含む、が調査の対象です。住民票などの届出に関係なく、10月1日現在で市内に住んでいる方を、普段住んでいる場所で世帯ごとに調査します。調査の流れ、インターネット回答利用ガイドと紙の調査票を9月14日月曜日から全世帯に配布します。調査に関する問い合わせ、土曜、日曜日、祝日も利用か。調査の内容、調査票の記入方法などの質問。国勢調査コールセンター。設置期間。9月7日月曜日から11月30日月曜日。時間。午前8時から午後9時。電話番号。0570-07-2020 IP 電話からは 03-6636-9607 調査員へ連絡が必要な場合、調査票の回収依頼など、日立市国勢調査実施本部コールセンター設置期間9月1日火曜日から10月31日土曜日。時間、午前8時30分から午後7時。電話番号、22-4288。IP、050-5528-5035。回答期限、10月7日。水曜日。回答の流れ。インターネットによる回答。1、パソコン、スマートフォンで国勢調査オンラインと検索。14ページ右側中ほどの QR コードからアクセスか。2、インターネット回答利用ガイドに記載のログイン ID とアクセスキーを入力してログイン。3、画面の案内に沿って回答。郵送による回答。紙の調査票に記入の上、調査票と一緒に配布される郵送提出用封筒に入れて投函してください。シリーズ。日立市の施策などをシリーズでお伝えします。百年塾発、日立のいいね、12。日立の町案内人を紹介します。日立生き生き百年塾推進本部では、より良い町づくりを目指し、みんなでつなごう日立の力をテーマに様々な組織や団体、地域と連携して活動しています。今回は、日立の観光ボランティアガイドとして活躍する、日立の町案内人をご紹介します。 公募案内、街歩き企画。皇都、日立には、伝統に培われた歴史や風土、文化財、趣のある街並みなどがたくさんあります。いつも気になっていたけれど、これは何？思わずへえと言ってしまう。そんな日立の謎が解けるかもしれません。様々なテーマにより、内容やコースを選定、企画し、地方などで募集していますので、ぜひご参加ください。おもてなし案内。4月から11月の第1、第3日曜日には、御岩神社の三本杉、二王門、西神社付近で案内を希望する個人やグループの方に説明をしています。写真。ご興味がある方は、どうぞ声をおかけください。グループ、団体からのご要望による市内各所の出前案内も行っておりますのでご活用ください。町案内人になりませんか？もっと日立の町を知りたい方、町案内の知識を活かしたい方など一緒に活動しませんか？年明けに町案内人入門養成講座を予定しております。どうぞご参加ください。問い合わせ、日立生き生き百年塾推進本部、百年塾サロン、電話 23-9165。 次回の百年塾発、日立のいいねは、1月1日号に掲載予定です。
10月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話、22-4286 IP050-5528-5147 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制。午前9時から午後4時。人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など。午後は事前に電話で予約を。13日火曜日、午前10時から午後3時。税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。8日木曜日、午前10時から午後3時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言についてほか、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。9月23日水曜日の午前9時から受付。14日水曜日、28日水曜日、午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。法律相談に限り、市民相談室か他が市民相談コーナーで相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。20日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。15日木曜日、午前10時から午後4時。 総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で、茨城県社会保険労務士会、電話 029-350-4864 に申し込みを、22日木曜日、午後1時30分から4時30分、多賀市民相談コーナー多賀支所内、電話 36-6221、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、女性生活相談コーナー、女性センター内、電話 35-2215、女性の生活全般にわたる悩み事や、離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困りごとの相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、10日土曜日、24日土曜日、午前10時から午後4時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488、ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、消費生活センター、日立シビックセンター6階、電話 26-0069、悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後5時30分、土曜日は午後4時30分まで、毎月最終月曜日は休み。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。QR コードがあります。番組情報はこちらから、10月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報、10分番組、毎週土曜日更新。放送時間、火曜から金曜日、日立ホットニュースの後半、月曜、土曜、日曜日は7時40分から1時間ごとに10時40分までと12時40分、20時20分、22時20分は土曜、日曜日のみ。マイナポイントのお知らせ&市の施設でクレジットカードが使えます。3日から。茨城港日立港区の取り組み。10日から。10月は男女共同参画協調月間です。17日から。日立市って本当はすごいんです。プロジェクト第5弾、24日から。火の用心、火災から大切な家を守るために、31日から。丸ごと日立情報ネット、30分番組、土曜日更新。毎日7時、9時、12時からと、月曜から金曜日は20時から、土曜、日曜日は20時30分から。行ってみよう、日立ワクワク探検隊、消防署の仕事、3日から。予防接種を受けましょう、3日から。図書館の利用案内、24日から。番組の内容やタイトルは変更となる場合があります。おすすめ番組、行ってみよう、日立ワクワク探検隊、3日から。私たちがリポートします。 写真が3枚あります。1枚目、探検隊の3人が消防士の服を着て敬礼しています。2枚目、3枚目、消防車両や水難救助訓練などを取材したよ。写真終わり。問い合わせ、広報戦略課、内線509、マイタウントピックス、町の話題。8月2日、日立子どもエコクラブ入団式。身近な自然や環境問題について学んでほしいと創設。日立子どもエコクラブは、未来を担う子どもたちの環境への関心の目を育てるため、環境をつくる日立市民会議と市が連携し、今年度創設しました。市内の小中学生5人が参加し、自然観察会や施設見学などの活動を通して、環境に関する知識を学ぶ予定になっています。この日は第1回目の活動として、大内正則団長と日立市天気相談所の気象予報士による2つの講座が開かれました。写真があります。入団式の様子です。写真終わり。8月3日、元気カフェあゆかわ利用者1万人達成記念セレモニー。地域と支え合い、安心して集える場として。元気カフェあゆかわは、お年寄りが住み慣れた地域で安心して交流できる場として、平成30年11月に、女性センター1階にオープンしました。1日約30人が利用しており、記念すべき1万人目の利用者である仙木屋勝夫さんは、雰囲気が柔らかく和める場所、ここで話をして長生きできればいい、と笑顔で語り、小川市長は、これからも皆さんに安心して集える場所として利用してほしい、と1万人達成を祝いました。写真があります。セレモニーでの小川市長と仙木屋さんの記念写真です。写真終わり。8月5日、茨城県高校野球大会、明秀日立が1位。全員が徹底して粘り強く。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、夏の甲子園が中止になったことを受け、7月11日から8月5日にかけて、代替試合となる2020年夏季茨城県高校野球大会が開催されました。大会は準々決勝まで行い、ベスト4を1位として表彰。全試合をコールド勝ちした明秀日立の木下大我主将は、全勝という形で追われて嬉しいと仲間と共に笑顔で会場を後にしました。写真は球場をバックに球児たちが写っている様子です。8月5日、10日、かみね動物園絶滅危惧種の猿2種の赤ちゃん公開。絶滅危惧種のジェフロイクモザルとシシオザル誕生。かみね動物園では6月16日にジェフロイクモザルの赤ちゃんが生まれ、8月5日から一般公開を始めました。また8月10日にはシシオザルの赤ちゃんが生まれ、生まれた当日から一般公開をしています。ジェフロイクモザルの赤ちゃんが長い尻尾を母親に絡ませてしがみつく様子や、獅子雄猿の赤ちゃんが元気に金網によじ登ろうとする仕草が愛らしく、来園者を楽しませています。写真。8月15日、第34回日立市平和展開催。戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝えたい。戦後75年の節目の年を迎え、 戦争や戦災体験者の高齢化が進む中、戦争の悲惨さを風化させず、若い世代に平和の尊さを考える機会にしてもらいたいと、日立市平和展を開催しました。今年は、自分たちの身近な地域で起きた戦災をテーマに、被害を受けた市内の様子や当時の市民の暮らしなど、約100点の資料を展示したほか、15日は戦災体験者2人が体験談を交えて展示物の解説をしました。写真は展示会場で解説を聞いている市民の皆さんの様子です。8月27日、市内の道路里親団体が国土交通大臣表彰を受賞。道路の美化清掃など長年の活動が評価。国土交通省では8月を道路ふれあい月間とし、道路交通の安全や道路愛護などの活動に貢献した個人や団体を表彰しています。今回、滑川岡通り街路樹を守る会と、宮田栄町自治組合が道路の美化清掃など長年の活動が評価され受賞しました。小川市長は、地域の道路がきれいになれば、子どもたちの安全安心にもつながります。今後もよろしくお願いします。と話しました。写真があります。表彰式での記念写真です。写真終わり。情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。秋の全国交通安全運動。日時、9月21日月曜日から30日水曜日。スローガン、夜道こそ自分をアピール反射材。運動の重点、子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保、高齢運転者などの安全運転の励行、夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの危険運転の防止。問い合わせ、交通防犯課、内線515。10月は土地月間です。土地取引の後は市に届け出を。次の面積以上の土地取引を行った場合は、国土利用計画法に基づき、権利取得者、譲り受け人は、契約締結日から2週間以内、契約日を含む、に、都市政策課へ届け出てください。区域、都市計画区域内、市街化区域、届け出対象面積2000平方メートル以上、市街化調整区域5000平方メートル以上、都市計画区域外1万平方メートル以上。詳細は市のホームページをご覧になるか問い合わせを。問い合わせ、都市政策課、内線261。自動車運転免許を自主返納した65歳以上の方に、市内路線バス回数券、タクシー乗車券を差し上げます。対象、日立市に住民登録がある方で、有効期限が残るすべての運転免許を自主的に返納した65歳以上の方、更新期限切れは対象外。内容、次のいずれか一つを差し上げます。1回限り、1万円相当。1、茨城交通株式会社電鉄ハイカード。2、椎名観光バス株式会社、 乗車回数券。3. 日立市ハイヤー協会タクシー乗車券。4. 坂下地区南郷乗車券。5. 中里地区乗り合いタクシー中里号乗車券。6. 以下の中からいずれか2つ選択。各5000円相当。組み合わせは自由。A. 茨城交通株式会社電鉄ハイカード。E. シーナ観光バス株式会社乗車回数券。U. 日立市ハイヤー協会タクシー乗車券。A. 坂下地区南郷乗車券。O. 中里地区乗り合いタクシー中里号乗車券。10月1日からこの通り変更となります。申し込み。警察署で返納手続き後、1ヶ月以内に交通防犯課、または各支所窓口へ申請してください。申請に必要なもの。申請による運転免許の取り消し通知書の写し、ハンコ。問い合わせ、交通防犯課。内線515。タバコの販売業者の皆さんへ、10月1日午前0時現在、合計2万本以上の製造タバコを販売のために所持している場合には、その所持するタバコについて税率の引き上げ分に相当するタバコ税が課税されます。該当する方は、11月2日月曜日までに、タバコ税等の手持ち品課税納税申告書を税務署へ提出してください。問い合わせ、日立税務署、電話 21-6346、市民税課、内線238。日立年金事務所の年金相談、日時、平日、午前8時30分から午後5時15分、月曜日は午後7時まで。第2土曜日、午前9時30分から午後4時。場所、日立年金事務所、幸い町。持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、振込通知書など、相談者本人であることが確認できる書類。代理の方の場合、委任状と代理の方本人であることを確認できる書類が必要です。申し込み、年金相談希望日の1ヶ月前から前日までに、相談者と配偶者の氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容などを直接か電話で、日立年金事務所 24-2194 または予約専用電話 0570-05-4890 平日の午前8時30分から午後5時15分不動産購買案内日時10月6日火曜日午後1時20分から2時受付は午後0時50分から。購買場所、茨城県水戸合同庁舎2階大会議室、水戸市。購買対象不動産、ところ、東滑川町4丁目、2368番。財産の表示、面積。雑種地、1644平方メートル。持ち分6分の5。見積もり金額412万円。購買保証金42万円。詳細は茨城租税再建管理機構のホームページをご覧ください。中止になる場合があります。問い合わせ、茨城租税再建管理機構。電話029-225-1221 多重債務者のための無料法律相談会、弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じます。日時、10月29日木曜日、午後1時から4時30分。場所、日立シビックセンター6階。対象、多重債務など借金の返済でお困りの方。先着10人、要予約。申し込み、9月28日月曜日から10月19日月曜日までに電話で県生活文化課 029-301-2829 へ。土曜、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。切れた電線には触らないで。台風や雷、豪雨の影響による樹木接触倒壊や飛来物などで切れて垂れ下がった電線には絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場合も大変危険です。見つけたらすぐに次へご連絡ください。東京電力パワーグリッド、フリーダイヤル0120-995-007、電話03-6375-9803。歳末助け合い募金の助成申請案内。生活にお困りの世帯に助成します。1世帯1万円。対象、市内に住んでいて、世帯全員の住民税が非課税で、次のいずれかに該当する世帯。母子・父子世帯。満65歳以上の一人暮らし高齢者、または高齢者世帯。満65歳以上の寝たきり、または認知症高齢者を介護する世帯。在宅で障害児・障害者を介護する世帯。同居する家族が病弱または介護を要する世帯。その他生活が困窮している世帯。生活保護を受けている世帯や対象者が施設入所または6ヶ月以上入院中の世帯は対象外。世帯分離により同一住居に居住する世帯から複数の申請があった場合は1世帯分とみなします。提出書類、特別援護世帯申請書、日立市社会福祉協議会、社会福祉課各支所にあります。世帯全員の非課税証明書、18歳未満の方を除く、住民票謄本、通帳の写し、申し込み、10月1日木曜日から30日金曜日、必着、に必要書類を日立市社会福祉協議会または社会福祉課各支所へ。土曜日曜日祝日を除く。地域の福祉を向上させる事業に助成します。1団体2万円以内。対象、市内に拠点を置くボランティアグループ NPO 法人、福祉関係当事者団体など。対象事業、年末年始の見守り訪問活動や要援護者を支援するための活動、当事者団体などの生きがいの向上や交流事業など、子育て支援やボランティア体験などに取り組む事業、高齢者や障害者などを対象とした交流事業、3世代や地域住民との交流事業など。12月から来年3月に行われる事業が対象。年間を通した事業は対象外。申し込み、10月30日金曜日必着までに日立市社会福祉協議会、電話37-1122へ。 土曜、日曜日、祝日を除く。原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 F 補助金の申請受付が始まります。昨年10月1日以降に市内旧十大町を除くに工場や事業所などを新増築し、契約電力と雇用が増加した場合、電気料金の約 40% が補助されます。詳細は問い合わせを。申請受付期間、10月中旬予定。問い合わせ。補助の内容、申請条件、手続きなどは、一般財団法人、電源地域振興センター総務企画部、立地審査課。電話 03-6372-7307。企業の推薦は、市産業立地推進課、内線445。10月の出張刃物研ぎ、時、ところの順に読みます。5日月曜日、西武十王店。6日火曜日、十王駅前公園隣。7日水曜日、川尻団地集会所。8日木曜日、日高交流センター。12日月曜日、田尻交流センター。13日火曜日、田沢台団地公民館。14日水曜日、滑川浜児童公園隣。15日木曜日、宮田交流センター。16日金曜日、助川城跡公園隣。19日月曜日、大瀬第二児童公園隣。20日火曜日、青葉台団地集会所。21日水曜日、上孫児童公園隣。22日木曜日、河原子交流センター。26日月曜日、富士屋商店。27日火曜日、なめど児童遊園隣。時間は午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好天時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ。日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。防災行政無線、個別受信機。市民の方に無償で対応しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気相談所による市の天気予報を放送しています。屋外放送塔、市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル、防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 問い合わせ。防災対策課、内線337。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、明治安田生命保険相互会社。
催し。郷土博物館、かみね動物園共同。共同企画、クイズー博。動物園と博物館をめぐるクイズラリー。動物園をスタートして、 博物館でゴールするクイズラリーです。クイズポイントをすべて回った方には、参加賞、缶バッジをプレゼントします。日時、10月3日土曜日から11月3日祝日。場所、郷土博物館、かみね動物園。問い合わせ、かみね動物園、電話、22-5586。チャリティーゴルフ大会。日時、10月15日、木曜日、午前7時30分から。場所、日立ゴルフクラブ。雨天決行。競技方法、ハーフコンペ、シンペリア方式。先着180人。参加費2000円。プレー費5700円。ワンドリンク付き。申し込み、10月8日木曜日までに直接か電話で、日立ゴルフクラブ 21-6136 へ。問い合わせ、中央地区体育振興会ゴルフ部、沼田。電話、39-2277。その他、参加費の一部を日立市社会福祉協議会に寄付します。市民サッカー大会。日時、11月8日から12月6日の日曜日、祝日を予定。場所、折笠スポーツ広場、浜の宮グラウンドほか。対象、市内に住んでいるか、通勤、通学している方、高校生は同好会で編成されたチーム、1チーム20人以内。登録メンバーに、日本サッカー協会審判資格4級以上取得者か、日立級認定審判員が3人以上必要。審判員が3人に満たない場合は、審判、更新、講習の受講が必要。部門、35歳以上の部、一般の部。参加料、8000円、障害保険料含む。代表者会議時に徴収。申し込み、10月18日日曜日までに申し込み書など、日立市体育協会ホームページからダウンロードを直接、日立市体育協会電話36-6661、IP050-5528-4928 へ。審判員登録証か審判手帳写真入りの写しを添付。ファックス不可。問い合わせ、日立市サッカー協会、塚本、電話 090-7001-3905。10月の元気カフェのイベント、時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、IP050-5528-5138。1、9日金曜日、午後1時30分から3時、抹茶と季節の和菓子を楽しみます。先着15人、料金350円、要事前申し込み、9月28日月曜日から受付。2、14日水曜日、午後1時30分から2時15分、J-WAY でおなじみ健康体操。3、15日木曜日、午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。4、23日金曜日、午後1時30分から2時30分、音に合わせて楽しく脳トレ、先着7人、要事前申し込み。5、30日金曜日、午前10時から午後3時30分、ハッピーハロウィン。当日のお楽しみ、 鮎川女性センター内 IP050-8012-4182 6. 14日水曜日午後1時30分から2時30分高齢者の健康相談 7. 16日金曜日午後1時30分から2時ゆるゆる健康体操久慈浜老人福祉センター吹上荘内 IP050-8012-4183 8. 27日火曜日午後1時30分から3時日立オレンジカフェ脳トレ体操など要事前申し込み地域包括支援センター生花園電話 33-7119 へ 9. 30日金曜日午前10時から午後3時30分ハロウィンを楽しもうキャンディープレゼント10. 毎週水曜日午前11時50分から午後0時10分お買い物を身近に移動スーパーがやってくるいずれもマスクの着用検温の実施をお願いしています日立発ラジオ体操それ123の景品元気カフェ食事券が利用できますメニューは各カフェで異なります講座健北を発信しよう地域エキスパート養成講座県北地域で魅力的な活動を展開している講師たちと語り合います。時、内容、講師の順に読みます。1、10月4日日曜日、知り合う、県北振興局の活動と県北の私たち、西内博さん、茨城県県北振興局、2、10月11日日曜日、地図を持って地域に出よう。中里フルーツ街道でリンゴ狩り体験。宗方健二さん、与沢由紀子さん。3. 10月25日日曜日、地域とともにあるアート。食堂ありがてえと苔アート作り。織野たわしさん。4. 11月8日日曜日、地域の伝え方、日立太田市佐竹市の山城を歩く、日立太田街角案内人の会。5. 11月15日日曜日、地域と自分のネクストステージへ、西内博さん。全5回、すべて、午前10時から正午、3のみ午後3時まで。場所、教育プラザ、現地、各先着30人。参加料、現地研修費2500円程度、体験費、昼食代、保険代含む。申し込み、口座名、郵便番号、住所、氏名、性別、電話番号、生年月日をはがきか E メールで、県北障害学習センター、郵便番号 319-1304、十王町友部2581、E メール、kouzetta@kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp へ。盆栽講習会。日時、10月11日日曜日、午後1時から4時。場所、水木交流センター。内容、盆栽を持参すれば手直しします。問い合わせ、日立市盆栽同好会、 せや、電話 37-5927。 郷土博物館の講座。1、ふるさと教室、地学、東日本大震災から10年、大地の動きは。日時、10月22日、木曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫、郷土博物館特別専門員、先着50人。2、郷土日立の文化を学ぶ、中里不動機から。日時、10月28日、水曜日、午前10時から11時30分。講師、相沢隆さん、郷土日立文化研究会員。先着50人。場所、1、2とも、教育プラザギャラリー A。参加料、1、2とも100円。資料代。申し込み、9月28日月曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231、IP050-5528-4923 へ。市民教授による生き生き講座。講座名、スポーツウェルネス吹き矢。時、10月24日土曜日午前10時から正午。内容、吹き矢式呼吸法で免疫力アップ。コロナを吹き飛ばす。講師、小野千秋さん。ところ、教育プラザ。定員15人。料金500円。申し込み、10月16日金曜日までに、講座名、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、往復はがき、E メールで、百年塾サロン、郵便番号、317-0064、上根町、1-6-11、E メール、jinzai@net.jwy.ne.jp 電話 23-9165 へ。女性の人材育成講座。夢を叶えるための私らしい人生の作り方。日時、10月27日火曜日午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内に住んでいる女性。先着20人。内容、ライフステージが変わっても自分らしく生きるためのコツや夢を叶えるためのモチベーションの保ち方についてのお話。講師は、高久香織さん、フラワーデザイナー。茨城大人女子会代表。無料託児、未就学児、先着10人あり。申し込み、10月16日金曜日までに、10月27日の人材育成講座参加希望と明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無を E メールかファックスで、女性若者支援課、E メール、josei@city.hitachi.lg.jp、ファックス、26-0317、電話、26-0315 へ。文学講座。物語を食べて大きくなった。児童文学作家中村真理子さん講演会。日時、10月31日土曜日午後2時から3時30分。受付は午後1時30分から。場所、 多賀図書館4階大ホール。内容、中村麻里子さん、日立市在住、児童文学作家、日本児童文学者協会会員が、生い立ちや創作秘話、児童文学との関係、子どもたちに伝えたいことなどをお話しします。先着40人。申し込み、9月29日火曜日の午前9時30分から直接か電話で、記念図書館 24-7714、IP050-5528-4946 へ。その他、入館時の手指消毒、マスクの着用をお願いします。募集、日立市公園協会の職員。採用予定日、来年4月1日。募集人数、2人。職務内容、遊戯施設の運行管理業務。売店、食堂の運営管理業務。市受託施設の管理業務など、施設の運営全般に係る業務。応募要件、昭和60年4月2日以降に生まれ、高等学校以上を卒業、または来年3月までに卒業見込みの方。一次試験、11月15日、日曜日。教養試験、事務適応性検査、職場適応性検査、作文、面接。会場、ホリゾンカミネ会議室。申し込み、10月31日土曜日筆着までに、履歴書、最終学歴卒業証明書、または在学証明書を直接か郵送で、公益財団法人、日立市公園協会総務課、カミネレジャーランド入園口2階、郵便番号 317-0055、宮田町5-2-22、電話 22-4737 へ。詳細は同協会ホームページをご覧ください。日立市社会福祉協議会の職員。採用予定日、来年4月1日。区分、大学卒業程度。募集人数、1人程度。応募要件、平成2年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学以上、短期大学を除く、を卒業か、来年3月卒業見込みの方。区分、社会人。募集人数、1人程度。応募要件、昭和56年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学以上、短期大学を除く、を卒業した方。年齢制限の例外自由。長期勤続キャリア形成。試験期日は、両区分とも、1時、11月7日土曜日、8日日曜日、2時、12月6日日曜日。詳細は問い合わせを。申し込み、9月23日水曜日から10月20日火曜日、当日消し印有効までに採用試験申し込み書、社会福祉協議会事務局にあるほか、社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。卒業証明書または卒業見込み証明書を直接か郵送で、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、応接帳 4-9-13、電話 37-1122 へ。子ども、ちびっこ集まれ、保育園認定子ども園で遊ぼう。日時、10月8日木曜日、午前9時30分から11時。対象、0歳から 就学前の乳幼児、保護者同伴。場所、市内各保育園、認定こども園。施設名、電話番号の順に読みます。日立市立中央保育園、39-2405。上根、22-5582。大森、22-5584。上町、22-5583。大瀬、35-5585。ユナゴ、33-1093。大久保、33-0872。水木、52-2608。久慈、52-5046。私立、豊浦桜、33-6111。小木津聖徳、42-4328。田尻徳風、42-8218。滑川聖徳、22-7133。つくしんぼ、37-4278。若葉園、33-8822。森山聖徳、52-0774。以下、認定こども園。石町認定こども園、39-5250。子どもの家、43-6494。政治園、22-0373。多賀桜、59-3355。水木若葉幼稚園、52-5991。未来園、53-9412。申し込み、10月5日月曜日から7日水曜日の午前9時から午後4時までに直接か電話で各園へ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。子育て支援センターの講座。施設、時、内容、講師の順に読みます。宮田、電話22-5592。10月12日月曜日。かかりやすい病気の予防と対応。健康づくり推進課。大久保、33-1125。10月13日火曜日。お話し会、ボランティア、絵本の会。22日木曜日。運動遊び、支援センター職員。花山、36-0526。10月6日火曜日、子育てに関する講座、子育て支援課。確実、午前10時30分から11時30分。先着10組、宮田、花山は先着5組。申し込み、事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。図書館が進める読み聞かせの本店。日時、1、10月1日木曜日から29日木曜日、26日月曜日は休館。2、10月7日水曜日から29日木曜日。場所、1は記念図書館展示コーナー。2は多賀図書館1階ギャラリー。内容、図書館が進める幼児から小学校高学年向けの読み聞かせの本の展示と貸し出し。図書館が進める読み聞かせの本、小冊子の配布。問い合わせ、1、記念図書館、電話 24-7714、IP 050-5528-4946、 2. 高戸書館。電話 33-2655。IP050-8012-6952。10月の図書館の催し。催し、時、内容の順に読みます。記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946。お話し会、17日土曜日午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など、対象、おおむね3歳から、先着10人。ラッコのお部屋、電話で申し込みを、10月6日火曜日の午前9時30分から受付。21日水曜日、28日水曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、確実先着5組。多賀図書館、電話 33-2655、IP050-8012-6952。おいっちにお話し会、8日木曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から。ブックパーティー、18日日曜日、午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象どなたでも。お話し会、15日木曜日、午後3時30分から4時。お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から。ふわふわお話し会、24日土曜日、午前11時から11時30分。お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から。中央図書館、電話 20-2345、 IP050-5528-4921。 てんちゃんお話し会、10日土曜日午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、紙芝居、季節の遊びなど、対象おおむね3歳から。ピヨピヨお話し会、22日木曜日、午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、手遊びなど、対象、おおむね0歳から。いずれも電話で申し込みを、10月1日木曜日の午前9時30分から受付。確実先着6組。南部図書館、電話 29-1125、 IP050-5528-4950。 ブックパーティー、10日土曜日午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象どなたでも。お話のゆりかご、20日火曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。クジラちゃんお話し会、25日日曜日、午後2時から2時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、おおむね3歳から。ブックスタート、赤ちゃんと絵本の出会いは4ヶ月頃から。対象、市内に住んでいる赤ちゃん、下記のいずれかに該当する方と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、 令和2年3月1日から6月30日までの間に2歳の誕生日を迎えた方、受取期限令和3年3月31日、配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り、展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など、日程に都合がつかない方は、事前に図書館へ問い合わせを。記念図書館、13日火曜日、17日土曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館、10日土曜日、23日金曜日、午前10時30分から11時30分。獣王図書館、15日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。保健センター、電話 21-3300。28日水曜日、午後1時30分から3時。1歳6ヶ月児健診にあたる方のみ受け取ることができます。10月の図書館の催し、終わり。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談、子育てに関する相談全般。毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日、保健センター保健師。発育や発達の悩みなど、10月14日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談日、保健センター栄養士。離乳食、お子さんの食事や栄養など、10月28日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、10月13日、27日の火曜日、午前10時から午後4時、問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。
健康。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ、保健センター。歯科相談。10月5日月曜日。栄養相談。10月8日木曜日。申し込み、いずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、いずれも保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、保健センター。電話 21-3300、IP050-5528-5180。日立健康ナビ、10月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から19分間。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師や看護・介護系の方々などから身近な医療情報をお伝えします。7日、テーマ、再放送版、乳がん、担当医師など、日立総合病院、伊藤亜子さん。14日、 再放送版 OLS と骨折予防。川尻整形外科看護師骨粗鬆症マネージャー中川由紀子さん。21日再放送版白内障。国方眼科国方俊夫さん。28日再放送版食べる力は生きる力。日立総合病院和田学さん。放送内容は変更になることがあります。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからお聞かせください。22ページ左下にあります。お問い合わせフォーム、日立健康ナビに関するアンケートフォーム、問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時、10月18日日曜日、午前10時から11時45分。午後1時から4時、ところ、日立シビックセンター新都市広場、問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574。 成分献血については、水戸献血ルーム 0120-310-399、つくば献血ルーム 0120-298-102 をご利用ください。予防接種ラクラクスケジューラー無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1. まずは登録。QR コードがあります。この QR コードを読み込むか、URL http://hitachi.city-hc.jp/2 にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2. 接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。茨城キリスト教大学看護学部地域特定推薦。市の推薦を受けたい方募集。看護の道を目指す高校生の皆さんへ、制度を利用して将来は日立市で活躍を。日立市には茨城キリスト教大学看護学部看護学科入学を目指す高校生のための推薦枠があります。学科試験が免除されます。生まれ育った日立市で将来看護師や保健師として活躍してみませんか？募集期間、9月24日木曜日から10月12日月曜日。応募資格、次のすべてを満たす方。1. 看護に深い関心を持ち、卒業後は地域の保健、医療、福祉の向上に貢献したいと考えている方。2. 来年3月卒業見込みの現役高校生で、本人または保護者が日立市に1年以上住所を有し、合格後必ず入学する方。3. 全体の評定平均値が 3.8 以上の方。応募方法。 推薦書など、茨城キリスト教大学公式サイトから学生募集要項をダウンロード。必要書類を揃えて、直接、日立市教育委員会指導課へ、事前に連絡してください。問い合わせ、指導課、内線658。夢を叶えた先輩から、日立総合病院中条さん。看護師や保健師になって、日立市で働きたいと考えている方にとって、魅力的な制度だと思います。ぜひこの制度を利用して、夢を叶えてください。学校再編計画の素案に関するご意見を募集します。子どもたちの学習環境をより良いものに整えていくため、小中学校の再編を検討しています。この度、仮称、日立市立学校再編計画の素案がまとまりましたので、その内容をお知らせするとともに、素案に関する皆さんのご意見を募集します。子どもたちの学習環境をどのように整えていけばよいか、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。素案の詳細をご紹介します。多くのご意見をいただくため、学校再編計画素案の詳細をご紹介するオープンハウス型の説明会を開催します。会場では、素案作成にかかる資料などを自由にご覧いただけるほか、係員が素案について説明します。素案の内容や説明会の日程、意見の提出方法など、詳しくは、今号と同時に配布している素案の概要版をご覧ください。説明会の内容はすべて同じですので、ご都合の良い会場にお越しください。問い合わせ、学務課学校適正配置推進室、内線644、IP050-5528-5124。最後に、10月の休日緊急診療、休日診療の当番により、原則として、次の科目の診療を行います。内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階、電話 33-5353。駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科、4日、内藤クリニック、東滑川町、23-5111。11日、日立北クリニック、川尻町、43-6555。18日、日立厚生委員、鮎川町、34-1241。25日、島田外科委員、大三課町、53-4888。受付時間、各病院、委員、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分、午後1時から4時。医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ、電話 22-4199、良い救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、#7119。電話、#7119、または03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、 #8000、電話#8000または03-6667-3377。健やかな暮らしのために、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。日立健康ダイヤル24、24時間年中無休、通話料、相談料無料。フリーダイヤル0120-12-8624。いつでもハロー、24時間。健康、介護、育児などの相談や、急な病気の際にご利用ください。司法日立、令和2年9月20日号。編集発行、茨城県日立市、市長公室、広報戦略課。郵便番号、317-8601。日立市助川町、1-1-1。電話、0294-22-3111。IP、050-5528-5000。必ず、050から発信してください。9月1日現在の人口、世帯数、173,929人、前月比-118、男86,620人、-65、女87,309人、-53、78,173世帯、-14。8月の出生数、80人。日立市ホームページ、https://www.city.hitachi.lg.jp/。日立市報バックナンバー、https://www.city.hitachi.lg.jp/shichi/006/001/koho_underbar-index.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。以上で、声の広報、司法日立、令和2年2020年9月20日号、ナンバー1683を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。